はい、こんにちは、伊庭和孝です。今回取り上げるテーマはこちらになります。ぬいぐるみが好きな人の心理背景です。私はぬいぐるみ心理学を、お伝えしてるんですけれども、じゃあぬいぐるみがそもそも好きな人ってどういう傾向があるのか、どういう特徴があるのかというのを、まあ、これまで関わってきたお客様の傾向を通して、まあ、ぬいぐるみ心理学の視点で、分析をしていきました。で、まあ何でしょうね、こうなんとなくぬいぐるみを持っているとかではなくて、ぬいぐるみが好きなんだとか、すごくこうぬいぐるみが身の回りにあって、こうぬいぐるみとよくね日常的に関わっているんだっていう人がどんな心理背景を持っているかということですね。特にこうぬいぐるみが好きな人ですね、まあ、自分自身が好きかというところもあるかもしれないし、友達がなんであんなにぬいぐるみが好きなんだろうというところから、まあ、なぜかというその理由を今日明らかにしていきたいなと思います。ちなみに、ね、今画面に映っているのがシュタイフですね。あの世界で初めてテディベアを製作したと言われるシュタイフという会社の作ったぬいぐるみになります。一点一点職人さんが手作りしているので、同じキャラクターはあるんだけれども、あの全くとして同じものはないと。目の形がちょっと違ったり、縫い方が違ったりということですね。シュタイフという会社のぬいぐるみになります。まあね、特にこの話に関係してくるわけじゃないんですけれども、ぜひあの、まあ世界で初めてテディベアを作ったシュタイフという会社については知っておくといいんじゃないかなと思います。では早速入っていきたいと思います。ぬいぐるみが好きな人の心理背景を一言で言うならこちらです。安心感ですね。ぬいぐるみがすごく好きだよっていう人は、こう安心感とか安心できる感覚を求めていると。安心感ですね。あの居心地がいいとか、落ち着くとか、ほっとするとか、そういった感覚を求めているわけです。あの一つ質問したいと思います。あなたはぬいぐるみに気を使ったことがありますか？ぬいぐるみに対して気を使ったことはありますか？まあないですよね。気を使うなんてことはないはずなんですよ。そうで、ぬいぐるみはこう私たちが見せる表情、まあ、話しかけるかもしれないし、枕元に置くかもしれない。その私たちが見せる行動に対して意見も言わなければ否定もしない、批判もしないわけです。完全に自分の思い通りになる存在なんですよね。自分の思い通りになると、例えば、親に対してこんなことを言ったらどう思われるかなとか、先生だったら、友達だったら、恋人だったらというように、対人間ですね。対人間になるとどうしても相手の反応とか相手の、様子を伺ってしまうところが、どんな人にでも 1% あるわけですよ。でもぬいぐるみに対して、あのぬいぐるみの反応を伺う人っていうのは一人としていないわけです。はい、つまりぬいぐるみと関わっているときは、意識してるしてないは別として、そしてぬいぐるみに対してどんな感情を抱いているかは別として、ほぼ 100% 素の自分で関われているわけです。だからこそ安心できると。ぬいぐるみと関わっている状態が一番安心できる状態。裏を返せば、ぬいぐるみが好きという人は安心感とか安心できる感覚を求めて関わっているとも言えます。もちろんこれは本人に自覚があるかどうかは別です。自覚があるかないかは別として、安心感というのを求めていたりします。あのぬいぐるみは単なるものではなくて、生きてるかのような魂を持った、存在であると言われています。まあ、詳しくは他の動画でも解説してますし、私の無料メール講座でも解説してるんですけれども、単なるものじゃなくて、歴史を振り返ると単なるものじゃなくて、生きているかのように、捉えられてきたという歴史があるからこそ、あの安心感という、感覚を抱きやすいという状態があるわけです。はい、でここまでぬいぐるみが好きな人の心理背景をお伝えしました。安心感とか居心地の良さとか、ほっとする感覚、落ち着く感覚を求めてぬいぐるみと関わるわけです。ただしです、一つ注意点があります。はい、ぬいぐるみが好きすぎる人の心理ですね。好きすぎる、あの好きと好きすぎるは違います。あの過度にですね、過剰にぬいぐるみと関わりすぎてたり、ぬいぐるみを求めすぎている、もうとにかくいつもぬいぐるみがいないと心が落ち着かないんだとか、ね、なんかぬいぐるみとやたら関わる頻度が増えているとか、そういった状態ですね。あのぬいぐるみが好きな心理と好きすぎる心理は別です。好きすぎるのであれば、まあ、私は全ての悩みの原因は自信のなさにあるよということをお伝えしてますが、ぬいぐるみが好きすぎると、まあ、自分の自信のなさが出てる状態だと言えます。あのお酒を飲みすぎるとか、食べすぎる、あとは睡眠ですね、寝すぎるというように、どんな物事でも何々しすぎるという状態は必ず反動が出ます。 好きでお酒飲んでる、食べたくて、食べてる、寝るのが好きだって言いながらしすぎてる状態だと必ずどこかで反動が出ると、体調を崩すかもしれないし、なんか朝起きるエネルギーがね湧かないかもしれないし、あるいは言いすぎてしまうと喧嘩になってしまうかもしれない。どんな物事でもしすぎる状態は必ず自分に反動が返ってきます。ぬいぐるみが好きすぎる状態も自分に反動が返ってくるわけです。で、過去のお客様のエピソードを一つ紹介したいと思います。この方はまあぬいぐるみが好きだったんですよ。で、熊の、大きい熊のぬいぐるみですねを、自宅に持ってたと。一人暮らしをしていて大きい熊テリーベアのぬいぐるみを、まあ、自宅の、枕元に置いていたと。で、まあね、こう撫でてみたりとか、まあね、ちょっと話しかけてみたり、あるいは一緒に寝てみたりという関わり方をしていた、まあ、純粋にぬいぐるみが好きだったんですよ。ところが、まあ、転職をした時に、まあ、転職先でちょっと人間関係で悩んでしまったんですよね。こう上司の人が少しこう強めにこう指摘をしてくる、叱ってくる上司で、なかなかこう上司の反応を気にして自分の気持ちが言えなかった。で、上司を目の前にするとこうね、本当は自分の気持ちを伝えたいとか、ね、振る舞いたいことがあるのに緊張してなかなか振る舞えなくなってしまったりもしたと。で、それでまた上司に指摘をされるっていう悪循環が続いてたわけです。そして、人間関係ですね、上司との関係で悩み始めた時にいつも以上に熊のぬいぐるみと自宅で関わるようになったんですよ。仕事を終えて家に帰るとすぐにこうね、熊のぬいぐるみに話しかけたり、あるいは、熊のぬいぐるみを常にね見える位置に置いたり、もう寝る時もそれこそね、枕元に置いたり抱きしめたりというように、今まで以上に熊のぬいぐるみに過剰に関わるようになっていったんです。そう、仕事でうまくいってない、人間関係でうまくいってないけど、さっきもお伝えしたようにぬいぐるみはこう全て受け止めてくれるんですよ。自分の気持ちを、意見も言わなく否定もしないと、全て受け止めてくれる。だからに、人間関係で現実でうまくいかないけど、熊のぬいぐるみは全部私の気持ちを受け止めてくれるよね、というように熊のぬいぐるみにだけ安心感を出せるようになっていったわけです。ですが、クマのぬいぐるみにどんなに安心感を出せても悩みは解決しないですよね。その結果どうなったかっていうと、あるタイミングで体調を崩して、半月ほどですかね、まあ、体調を崩してしまい会社に行けなくなってしまった、まあ、それがきっかけで会社を辞めて転職することになったわけです。そうなんです、ぬいぐるみに過度に関わりすぎる、好きすぎるとぬいぐるみの世界ではすごく安心できるけれども、日常生活でこうね、周りの目を気にしてしまったり安心感が抱けない状態になっていくわけです。なのでぬいぐるみの世界だけで完結している状態と言えます。はい。で、最後に何をお伝えしたいかというと、私はぬいぐるみ心理学でぬいぐるみと日常をつなげるということを、思いですね、コンセプトとしてやっています。ぬいぐるみが好きというのはもちろんいいことだと思うし、私も好きです。ただし、ぬいぐるみが好きすぎるとか、ぬいぐるみの前でだけは自分らしくいられる、安心できる、だと仕事とか友達関係とか恋愛夫婦関係とか日常生活において悩みが解決しないですよね。これだと意味がないわけですよ。確かに一時的に癒されるかもしれないけれども、悩みを引きずり続ける、抱え続けるから、どこかで必ず爆発する、反動が出るわけです。だからこそ、ぬいぐるみに対して出せている素の自分ですね、言いたいことを言ったり、なんか自分の素をさらけ出せている状態を少しずつ日常でも出せるようになっていく、ぬいぐるみと日常をつなげていくことが、自分の悩みを解決する、あるいは、理想の毎日を実現していく、自信がない状態からいつでも自信のある状態で毎日を過ごしていくことにつながっていきます。で、ぬいぐるみと日常をつなげていくということを、私もぬいぐるみ心理学をお伝えするコンセプトにしているわけです。ですので、ぜひ、まあ、ぬいぐるみが好きというのはね、安心感を求めていると。ただ、好きすぎる場合には、今の日常生活を振り返りながら、悩みと、まあ、自分の自信のなさ、悩みと向き合っていくというところを意識していくといいですね。